今日は民数記の一章47節から54節までです。民数記一章47節から54節。しかしレビ人は彼らの中で父祖の部族ごとには登録されなかった。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族だけは他のイスラエル人と一緒に登録してはならない。またその人口調査もしてはならない。あなたはレビ人に証の幕屋とそのすべての用具およびそのすべての付属品を管理させよ。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これを管理し、幕屋の周りに宿営しなければならない。幕屋が進むときはレビ人がそれを取り外し、幕屋が離れるときはレビ人がこれを組み立てなければならない。これに近づく他の者は殺されなければならない。イスラエル人は軍団ごとにおのおの自分の宿営、自分の旗のもとに天幕を張るが、レビ人は証の幕屋の周りに宿営しなければならない。怒りがイスラエル人の改宗の上に臨むことがあってはならない。レビ人は証の幕屋の任務を果たさなければならない。イスラエルの人々はこのようにし、すべて主がモーセに命じられた通りに行った。アーメン。イスラエル12部族の中のですね、11部族は、主にあって登録されました。すなわち20歳以上の成人男性は、戦いができる勇士として、登録されて、そして、軍務に就くことが定められておりましたけども、しかしそのうちのですね、12部族中の1部族レビ族だけは登録されませんでした。というのはレビ族だけは特別に神様から召し出された者たちだからです。このイスラエル人そのものが全世界の人々の中から神様に特別に選ばれ召し出されているんですけども、その中からさらにですね、神様から特別に取っておかれた部族、それがレビ部族です。このレビ部族はことさら神様の御用のために、用いられるんですけども、このレビ族に対して、証の幕屋とそのすべての用具、またすべての付属品を管理する仕事が任されております。ですから、軍務に就くことは、免除されております。このレビ族、幕屋が進むとき、要するにそのすべてのですね、祭具、また、幕屋の周辺の装備品を、それを幕屋が進むときはまず、地面に固定されているものを取り外して、それを組み立てて、運べるようにして、そして実際に持ち運ぶ、そのような奉仕があり、また幕屋がとどまるときはその場所に杭を打って固定して組み立てて、そういうことをしております。出エジプト記の学びのとき、図解を示してそれで見ましたけれども、幕屋結構大きさですね、10メートルかける 1.8 メートルぐらいの、そういう幕を、10何枚かで、それがさらに4種類、そういうふうにもありましたし、また、黄金とか、貴金属で、 できている調度品を運ぶ、それはかなりの重労働です。特に証の箱、それは金でできております。金でできているものですので、金はとても重いですね。まあ、ですから祭司、まあ、特別なレビュー人がですね、もう本当におみこしみたいな感じで何人がかりで運ばなければいけない、まあ、そういう重労働です。そしてなおかつですね、まあ楽な奉仕、まあ、確かに栄誉ある奉仕ではあるんですが、しかし決して楽ではありません。責任もあります。責任が重大です。ちょっとでも間違いを犯してしまったら主に打たれて死ぬ、まあ、そういう危険性があるわけですね。そういうわけで、まあ、レビ人は特別に神様の、御用を果たす上で特別なその責任があります。確かにレビ人にはですね、軍務に就くということから免除されてはいるんですけども、皆さんこの世から特別に召し出されたものの中で、さらにまた特別に召し出されたレビ人みたいに、こういう風になりたいでしょうか。なりたい方はですね、レビ人がどうしてこのような特別な役割が付与されたか、まあ、そのところを、再び見てみたいんですけども、出エジプト記の32章ですね、出エジプト記の32章の25節から29節のところ、まあ、ここは金の格子事件のところです。金の格子をモーセが40日40夜山に登っていた時、モーセがなかなか降りてこないということで、民が、まあ、それぞれ好き勝手にしだして、自分の神々を作ってくれ、まあ、アロンに、迫りきて、でそれでアロンは金の格子を作って、でそれで、好き勝手な礼拝をしだしたところ、モーセが、まあ、降りてきたんですね。出エジプト記の32章の25節から29節、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通り行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らっても、今日主に身を捧げよ。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。アーメン。モーセのこの、27節で主から言われたことは、とても厳しく聞こえます、ね、剣を帯びて宿営の中入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ、まあ、この日殺されたのはおおよそ3000人でした。イスラエル民族の中の、まあ、60万の中の、その中、まあ、3000人といえば、まあ、わずかに見えるんですけども、しかしこのレビ族はですね、このモーセを通して主から言われた命令を果たしました。この25節の方、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。この、乱れているっていうのは、まあ、緩めるとか解くとか裸になる、そういう意味があります。 ですから、まあ、直訳するとモーセは民が裸になって、緩んでいて、でそれでアロンが彼らをその緩んでいるのをほったらかしにして、そうして敵の物笑いに裸の恥を見させているのを見た、まあ、そういうふうに訳すことができるんです。偶像崇拝、その偶像の前で裸になって飲んで食べて、まあ、そういうふうにですね、まあ、気が大きくなっているところですね。指導者がもう40日以上間を空けて、指導者が長らくいない、でやっとその指導者が来たら、もう、お前なんか指導者じゃないよ、まあ、気が大きくなって酔っ払って、でそれで裸になって、まあ、ガーガーわめき立ててるような、まあ、そういう者たちがなおいたんですね。60万の中で、まあ、モーセが降りてきたら、まあ、大部分の人は再びシャンとなったんでしょうけど、しかし中にはですね、つけ上がったまんまで気が大きくなって、相変わらず裸になったまんま、ね、指導者の前でも裸になって、オラオラどうしたみたいな感じで、まあ、そういう気が大きくなっている人たち、まあ、それが3000人ほどいたんですね。レビ族はそれがたとえ親であっても兄弟であっても友であっても、それを剣で殺しました。そうしてこの時レビ族は自分の親族、たとえ親族であったとしても、そのような者たちを殺して、そして清めたんです、自らを。でそうしてレビ族はことさら自分の親、兄弟、子供、友、隣人に逆らってでも主に従い通したがゆえに、この幕屋の奉仕という重要な奉仕を定められることになったんです。幕屋の奉仕、それは市場を挟んではなりません。確かにですね、栄誉ある奉仕です。それに、まあ、軍隊になることを、まあ、免除されており、なんか特権階級みたいな、まあ、羨ましく思うんですけど、しかしそれなりの責任、それなりのもう市場を挟まないで主の御言葉に徹底して従うという、そういう、心構えが必要なわけです。このレビ族になるためには、もう一箇所、申命記の33章についても、まあ、その、レビ族がなぜ、この特別な役割が与えられたかに、まあ、ここはモーセのですね、モーセが最後の最後イスラエル人を祝福する場面ですけども、申命記の33章の、8節から11節までも、お読みします。申命記の33章の8節から、レビについて言った。あなたのトンミムとウリムとをあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。彼は自分の父と母とについて、私は彼らを顧みないと言いました。また彼は自分の兄弟をも認めず、その子供をさえ無視し、ただあなたの仰せに従ってあなたの契約を守りました。彼らはあなたの定めをヤコブに教え、あなたの御教えをイスラエルに教えます。彼らはあなたの御前で香りの良い香を焚き、全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます。主よ、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。アーメン。ね、心でも、このレビを祝福してくださいと思わせが祈るんですけども、その理由は、まあ、彼らは自分の父と母を顧みなかった、兄弟をも認めず、その子供さえも、ね、自分の子供であってもその立場を無視して、ただ主の仰せに従って契約を守り通したから、ね、 ですね。イエス様は私たちも同じことを言われたことありましたね。もしあなた方が私についてきたいのであれば、自分を捨て自分の十字架を追い、その上で私についてきなさい。誰でも、私よりも親、兄弟、姉妹、妻、子、あるいは畑、そういったものを愛する者は、私よりも愛する者は私にふさわしいものではない。ですからキリスト者は確かに主からですね、この世から呼び出された者たちです。イスラエル民族のようにことさら世から性別された者たちですけど、その中でもさらにですね、性別されているキリスト者というのはいるわけですね。キリスト者の中でもより尊いことに用いられるキリスト者はいます。それは、そのコツは、レビ人のようになるコツは、自分の肉親よりも、自分の好きなことよりも、自分の畑よりも、それよりもイエス様の方を重んじ、イエス様の方を愛する人、そういう人は自分の十字架を負った人として、自分に対して死んだ者として主からさらに栄誉ある奉仕が与えられます。ことさら主の道格で奉仕をすることができます。このレビ族は、幕屋の周辺に幕屋を、天幕を張ることが命じられました。証の幕屋の周りに宿営されなくてはならない言われました。そして、その幕屋の張られるとき、それを組み立てる奉仕、またそれらを管理する奉仕が与えられました。そして他の人がそれをやろうとするならば、それに近づく者があれば殺されなければならないとまで言われました。ことさら自分に対して死んでる人じゃなきゃいけないんですね、この幕屋の奉仕。特に神様のこの用いられるための道具を管理する者は、自分に死に、また自分の親、兄弟、子供よりもむしろ主を大切にする人でなければ、この奉仕に当たってはならないわけですね。これがレビ人です。レビ人は、その軍隊になることを免除されている、ただその面だけを見て羨ましい、思う人もいるかもしれないんですが、でもレビ人にはレビ人なりのその十字架があるんです。レビ人なりの命がけの、命をむしろ捨てた、そういう、覚悟があったわけですね、レビ人には。世の中に出て働く人はですね、それなりの祝福があります。この、他の部族、ユダ部族とか、ナフタリ部族とか、彼らは確かに軍隊になることが、成人男子であれば、そのように定められましたけれども、しかし神の軍団はですね、敗北知らずなんです。イスラエルがカナンに入って最初に敗北したのは、エリコの後の愛の攻略の時でしたけれども、その時3000人ほどが出ていたけれども、とても大敗北をしたかのような記事ですが、しかし実際に撃たれたのは36名だった。3000人中36名、本当わずかですね。死亡確率は本当わずかなんですよ。神の軍団は勝利続きなんです。神の軍団ね、軍隊になれば死ぬ危険性が高まるって思ってるんですが、しかし神の軍団に関しては死ぬ危険性の方がむしろとても少ない、とかなり特殊なケースなわけなんです。ですから世に出て働く人たち、ぜひ神様に従い続けてください。そうすれば敗北知らずのはずです。そして、ね、敵に剣で打たれるな、サタンに打たれて死ぬなんてことは神の軍団にはないんです。よっぽどですね、主にあからさまに反抗するような人は、 まあ、そういう人は、まあ、サタンに引き渡されてしまいますけども、しかし主に御言葉に聞き従う人にはそれはありえない。ですから世に出て働く人たちは神の軍としての誇りを持ってなさい、プライドを持って、そして出ていて、多くのものを神様の御国のために勝ち取り分取って、その人自身も富むものとなってください。そしてキリスト者の中でもこのレビ人のように、まあ、特別にね、まあ、祭司としての役割を果たす人、また、神様の器を運んだり管理したりする人、まあ、そういう特別な任務に当たる人は自分を捨て自分の十字架を追ってついていくのであれば、そのような奉仕に尊いことに用いられる器として主からますます用いられるようになっていきます。主はこのレビ人に関しては、ね、人口調査をしてはならない、数えたりそういうことを、まあ、しないようにさせましたけども、まあ、大体世の中はですね、まあ、人数を数えて、でそれを何等分化して、そのうちの A の組はこれこれの方針、 B の組はこれこれの方針みたいな感じで分担させるんですけども、まあ、そういったことを一切、まあ、ここでは調査をしない、数を数えないんですね。主はちゃんとですね、そういうレビ人をの数を主が管理しておられるんです。これは人の管理ではないんですね。神様の奉仕をすること、それは人間の管理ではなく神様の管理です。ですから人数はどうなるんだろうか、まあ、そういうことを人は心配するには及ばないんです。ちゃんと主が定めておられて、そしてそういう奉仕に当たれる人を用意しておられて、ちゃんとその適材適所に主が配在してくださるんです。このレビ部族、まあ、彼ら特別扱いしてされているかのように見えましたけども、しかしそれなりの責任があるということ、また彼ら自身の戦いがあるということ、そして、まあ、レビ族以外にの人たち、まあ、彼らが軽んじられるかというとそうではなく、ちゃんと彼らなりのレビ族にはない祝福があるわけです。どうか皆さん一人一人それぞれがですね、主から与えられた分に従って、与えられた力量に従って、そして主の奉仕を成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、このレビ部族は神の民の中でも特別なポジションにあることを見ましたが、しかし彼らはしっかりと自分で自分の十字架を追い、その上でついていったがゆえに、こうして主ご自身がその譲りの地として与えられ、そして主の御そば近くで使える栄誉に預かりました。その主の奉仕に預かるというこの栄誉が与えられたのは、自分を顧みず主の御言葉に忠実にしたかったからでした。ことに主の御そば近くで使えることは市場を挟んではならぬこと、自分の親や兄弟姉妹子畑、それらよりも主のことの方、主の御言葉に聞き従うことの方を重要視するもの、それこそこの栄えある奉仕にふさわしいものです。主よ、どうか私たちがますます自分の十字架を追って、そして御言葉に従順服従して、ますますあなたによって整えられ、あなたに清められた働きを成していく私たちでありますように。そして世に出て戦い多くを分取って勝ち取る生徒たちが、ますますその力を得て、ますます富んだものとなり栄えて、そして多くの富を享受し楽しみ、そしてそれを感謝してあなたにますます捧げることができますように、世に出て働く生徒たちを 豊かに祝福しなさい。またこの幕屋の奉仕にあたる一人一人を祝福してください。そうして神の民全体がますます力を得て祝福されて、あなたに栄光を捧げて多くの冠を捧げる生徒たちでありますように、イエスを祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。